ウンです。ウィニングセオリーセミナーの中で、インプットとアウトプットは同時にやらなきゃいけないっていう話をしたと思うんですね。同時にやってこそ使える知恵になるんだっていう話をしたと思います。で、まあ、目標達成するためにはね、それを達成するための知識とか情報とかが必要なんだと。で、つまり勉強しなければ、情報収集をしなければ、どんなにやる気があっても、固い決意ができたとしても、何も始まらないと、話にならないっていう話をしたんですね。そして、結果を得るということを第一義としたときに、インプットとアウトプットは常にワンセットであるべきだという話をしたと思うんですね。で、このインプットとアウトプットは同時にやれと、ワンセットであるべきだみたいなことは、いろんな場所で言ってるし、これまで何度も言ってきたので、分かってくれてる人は分かってくれてると思うし、まあ分かってくれてる人、分かってくれてない人を含めてですね、耳たこになってるよっていう人もいると思うんですけど、これまだよく分かってもらってないのかなって思う人が結構多いので、この音声ではその辺のですね、補足的な話ができたらいいなと思ってます。で、これ単純な話で、料理で考えてみてほしいんですよ。料理と、あなたがね、料理をするかどうかわからないんですけど、僕結構料理するので、感覚的にわかるんですけど、何かを作りたいと思った時に、まあ、料理本でもね、クックパッドでも何でもいいですよ。何でもいいんですけど、まずその情報を得て、じゃあ料理本なら料理本を読んで、そして知識を得て、そこからで3日後とか1週間後とかにそこで覚えた知識を思い出しながら料理を作るみたいなことはやらないと思うんですよね。レシピを見ながら同時に作るじゃないですか。うん。それによって、次にね、同じものを作るときはある程度レシピも覚えてるはずなんですね。だから多くの場合はよほど時間が経ってない限りはですね、レシピ見なくてもまた同じのを作れると思うんですよ。記憶がね、曖昧だったら、また同じようにレシピを見ながら、見返しながら作ればいいんですけど、要するにこれがインプットとアウトプットを同時に行うっていうことなんですね。いいですか？家具の組み立てとかも同じですよね。組み立ての説明書を読んで、それを覚えてから、組み立て方を覚えてから、で、さあ家具組み立てるぞって言って組み立てる人ってなかなかいないのかなと思うんですね。説明書読みながら同時に組み立てていきますよね。で、そうじゃないと効率が悪いじゃないですか。忘れるし。うん。で、英会話とかも同じじゃないですか。僕は英会話できないですけど、英会話、英語力ね、身につけるために海外留学する人って少なくないと思うんですけど、これってまさにね、インプットとアウトプットを強制的に、ね、同時に行わざるを得ない環境に身を置くっていうことだと思うんですよ。うん、で、日本でね、知識を学んで勉強して、で、そこからね、海外に、いつか海外に行った時だったり、あるいは日本にいる外国人とね、話す機会を設ける時とかに限定して、アウトプットをするということに比べたら、海外に住む方がね、何倍も何十倍も効率的かつ効果的だと言えるわけですね。うん、そういうことです。料理とか家具の組み立てとかで考えると当たり前にやってることなのに、例えばこれがビジネスとか、まあ、英会話とかね、そういうものになってくると、途端に、インプットとアウトプットを分けてやるようなおかしなことやり出す人が圧倒的に多いんですね。料理本で勉強して、そして別で実践するみたいな、おかしなことを当たり前にやっているし、それが当たり前の学習法だと思ってやってる人がかなり多いんですね。これではね、うまくそのマニュアルを再現はできないし、スキルになるわけがないんですよ。いや、ならないことはないんでしょうけど、効率悪すぎますよね。で、その間にモチベーション下がったりね、なんかもうどうでもよくなったりするわけですね。だからそこは切り離しちゃダメでしょうと。で、インプットとアウトプットっていうのは同時にやってこそスキルになるんですよっていう話を僕はしてたわけです。で、僕自身はですね、 まあこれまで身につけてきたスキル、今もう身になってるスキルっていうのは、インプットとアウトプットをもうワンセットでやってきたわけですよね。でそれがまあ当然の感覚だと思ってやってきたし、そうやってこれまでにね、比較的短期間でいろんなスキルを身につけてきたのかなというふうに思うんですね。まあコミュニケーションだったり、まあリーダーシップだったりとか、あるいはネット広告の出稿とかね、サイト制作とか、セールスレターの執筆とかね、全部そうですよ。自分が、必要だと思ったこと、ウィニングセオリーの中では必要性っていう話をしてますけど、自分がこれは必要だと、で身につけなきゃいけないっていうふうに強く思ったものに関しては当たり前のようにインプットとアウトプットをワンセットでやってきたんですね。で、まあ、逆に言うとね、同時にやらなかったものに関しては全部うまくいかなかったんです。学校の勉強しかり、英会話しかりですよ。いいですかね。で、頭でっかちな人っていうのは知識と経験のバランスが極めて悪いですね。で、彼らっていうのはね、決して間違ったこと言ってるわけでもないし、知識としてはね、十分すぎるくらいあるわけです。なんだけど、なんかこいつが言うとへりくつに聞こえるし、なんか地に足がついてないなみたいな風に感じる人っていると思うんですよ。うん。で、やっぱ知識と経験のバランスが悪いんですね。で、インプットとアウトプットを同時にやるっていうところがね、完全に抜け落ちてるというか、そういう感覚がない人が多いっていうふうに僕は感じるわけです。で、まあ、さっきも言った通り、僕の場合はコミュニケーションとかリーダーシップとかね、あるいはビジネスだったり、セルフマネジメントだったり、ひいては生き方とかあり方みたいなね、ものを主に情報発信のメイントピックにしてるんですけど、だけども、これで飯を食ってる僕なんかよりもね、たくさん知識持ってる人って5万といるわけですよ。コミュニケーションに関しては、なんとか心理学とかね、NLP とか、あるいはなんとかリーダー論とかね、MBA とかね、いろんな知識、専門知識世の中にあると思うんですけど、僕ってあんまりそういうの分かってないんですよ。一通り勉強はしてますけど、でもたくさん勉強してる人に比べたら全然負けるんですね。だから専門知識勝負だったら完全に僕の負けですよ。だけどね、 QOL 勝負なら、あ、僕は QOL って言わない方がいいのかな、 HQ って言うべきですよねまあいいや。まあとにかくね、人生の質を上げるとか、生きたい自分の人生を生きるみたいなところの勝負になってくると、彼らよりも僕の方が勝つ確率って高いと思うんですよ。まあ勝ち負けの問題じゃないんだけどね、あえて言うならば、うん、知識太りすることに興味があるっていうんならそれでいいと思いますよ。まあ、そのどっちがいいとか悪いとかって話じゃないんで。だけど QOL、HQ を高めて、より良い人生を送りたいと、理想の現実を手に入れたいっていう思いがあるんだったら、大事なのは現場で使えるかどうかなんです。これが何より重要なんですね。現場で使いたいかどうかなんですよ。現場で使えるようにならないと大きなものを失ってしまう。未来において手に入るはずだった大きな結果をみすみす逃してしまうみたいなところが必要性になってくるんですけど、もしくはあれですね、もうそれが好きで好きでたまらないっていうね、もうそれをやってる間はもう時間も忘れて脇目も振らずがむしゃらにね、一心不乱にまっすぐに、もうそれをやってることがもう本当に生きがいなんだみたいなこともあると思うんですけど、ね、そういう気持ちがあるんだったら現場で使えるかどうか、そのための知識を手に入れる、そして現場で使えるようになるためにすぐに同時にアウトプットもする、実践をするっていうことですね。この感覚っていうのがもう何より僕は重要だというふうに思っています。はい、そういうところの重要性っていうのをウィニングセオリーセミナーの中ではお話ししたつもりなんですね。知識が欲しいわけじゃないと、結果が欲しいんだと、現実を変えたいんだと、でそういう気持ちがあるんであれば、このインプットとアウトプットはワンセットだっていう考え方はね、絶対に忘れないでおいてください。というか、 強い必要性さえあればですね、そんなもん自然とやれるはずなんですよね、本当は。原始時代の人とかね、なんかそれしかやってなかったんじゃないかなって思うし、追い詰められた人とかっていうのもそれしかやらなくなるんですよね。だから結果が出るんですよ。追い詰められてからが強いとかね、背水の陣とかっていう言葉あると思いますけど、それっていうのはインプットとアウトプットを半ばね、強制的にでもワンセットでやろうというふうな、思考パターンに自動的に切り替わるからですよ。いいでしょうか。ということで、僕にしては短いですけど、かなり大事な話をしたので、頭に入れてもらえたらなと思います。はい、以上、ウィニングセオリーセミナーの補足でした。はい、じゃあありがとうございました。